はい、どうも米粒社協の三木達夫です。
どうも佐藤賀次郎です。
ありがとうございます。賀次郎さんも今日来ていただきました。
いやちょっとはい、ついブラッと言っちゃいましたけどね。
バターラーメン食いてと思って、
ありがとうございます。バターラーメン、
はい、
米粒社協のガラパゴスイッチね、こちらのポッドキャストの方もね、ちまちまですけど配信しておりまして
ちまちま、
だまあ今 YouTube の方ね月1でやってますし、いろんな過去の動画も出してるんですけど、
談話室ね、
まあちょうど去年1年前の6月の談話室の音声を、
ああ早いもので1年経ったか、
聞いていただこうということでございまして、このね1年前の6月っていうのはね、古書探訪が初だった、
本格的にスタート、
そう本格的にスタート、
ああそうかそうか、一発目どこ行ったっけ、鎌倉だっけか、
そうですね、
ああそうか、あれ横浜の仕事のついでに泊まりに行ったんだよね。
これは本当にね最高でしたね、
しかも鎌倉の書店さんが、この番組を見ててくれてたってい
う、いや嬉しいっす、ね、
ご存知だったっていう、
そうですね、あと奉納コロンボね、やりました、
そうかそうか、
6月は ね、
また何かの機会捉えてね、コロンボを収めたいと思ってますから、
僕らもね折に触れてコロンボネタっていうのはもう教養、基礎教養としてやってますから、
いいね、
小池浅尾さんのね、コロンボぜひ見ていただきたいなと、
今度はさらば提督あたり行きたいです
ね、さらば提督よかったですね、いや本当今毎日やってんだよ BS プレミアムで、なんかコロンボね、
さらば提督はね、前半がいつもの登場ものかなと思わせておいて、後半本格ミステリーってね、よくできてたんだろうな、
まあ、というわけで、はい、このポッドキャストもねちまちま続けていきますんで、まあなんか料理しながら聞いていただくとかね、移動中の車で聞いていただくとかねこれどういう感じで喋ってんだろうとかいろいろ思ってるかもしれませんけれども、まあよかったら YouTube の方もチャンネル登録していただいて、
はい、
またね過去の全部出せたらいいなと思ってますんで、よろしくお願いします、そしてですね、このちょっと追加で録音しておりますけれども、YouTube の方では折島一平古書探訪2020年の、まあ、談話室の配信からですね、抜粋したもの古書探訪ということで、まとめて公開しておりますので、よかったら今のうちにご覧ください。さらに6月の26日米粒社協のガラパゴスイッチ、東京都の方ではですね、緊急事態宣言解除されましたが、まん延防止のためですね、イベントがやはり10時までできないということですので、今回は配信のみの会、お客さん無観客で配信のみの会、こちらは公演後の販売とかは行いません。アーカイブは一応24時間ありますが、アーカイブを販売することはありませんので、6月の26日の7時くらいまで販売しております。7時までの販売ですので、なるべくお早めにお買い求めいただければと思います。6月26日、2021年ですね、米粒社協のガラパゴスイッチ、今回もとっても楽しいゲストの方ご用意しておりますので、よろしかったらご購入お願いいたします。また皆さん画面の向こうでお会いしましょう。それでは去年の談話室6月号ですね、音声のみですが聞いてください。どうぞ。
どうも、こんばんは、
中野ジェームズ秀一です。
ジェームズ米粒社協ですけれども、
いかがお過ごしですか、ね、お元気ですか皆さんね。
6月
もうこれも3回目だよ、
談話室3回目だね。
おかげでおち嬉しい話聞いてるよ。
何、
前回もなんか10万回ぐらい再生いってんの、
多分そんくらいいってんじゃないかな。
全然1回目が11万回、
はい、
で
前回10万回、まあ今は非公開にしてますけれども、
いやいやいや、
2回目もね好評で、おかげさまで、チャンネル登録も3万人突破という、
そうなの、
ありがとうございます。
ついに信念が西に動くよ、ね、武田の軍勢が
3万
と、武田の軍勢全軍西に向かいましたみたいな、
なるほど、
山が動けばそれまでよみたいな、
なるほど、
ね、これちなみに今の影武者、黒崎の影武者の、ね、報告を受けてつぶやく信長の龍大です
ね、なるほどね、だんだん内容が映画専門チャンネルになってきてる
いやそんなことないよね、映画専門チャンネルか映画再現
再現チャンネル、
映画再現な、無理やり再現チャンネルみたいな、
というわけで、はい、まあ、本来であれば6月、うん、米粒社協のガラパゴスイッチというのがね、
そうなんですよ、
ブース好きに必ずやってるんですけれども、最終金曜日、 まあこういうご時世ですから
2回も流れちゃって
ね、表参道グラウンドというところでね、やってるんですけれども、まあちょっとそちらの方が中止になってしまいまして申し訳ないです。
あいにくね。
で、もともと2月にチケット買ってくださった方が、
そうなのよ、
4月に振り替えで、それも振り替えで6月になって、でもまたキャンセルになっちゃったんで、
だって80名様分ぐらいあったんだろ、
80人。
ああそうなの、
まあ、なので
申し訳ない、
もうそのまま10月に振り替えもできるし、払い戻ししてほしい人は、表参道グラウンドのホームページとか、渡辺エンターテインメントのホームページとか、あるいはあの公式ツイッターからもね、米粒社協のツイッターでもご案内してますんで、まあ、そちらの方ご参考に
ね。
はい、
うん、そうそうそう、で、なんか一刻も早く、もうとにかく待てないという方は、なんか私がドラえもん紙幣でもなんか用意させて、うん、
ドラえもん紙幣で用意します。
なんか慌ててね、
はい、で、
冗談ですよ、冗談ですからね、
まあ、我々周りのことでいうと、園芸の世界ではですね、6月から再開している寄席もあります、うん、
でもあれだろ、
新宿と浅草、
上野鈴本さんと、
はい、
池袋は7月からでしょ、
そうなんですよ。うん、
でその7月の1日から我々浅草園芸ホール出ますから、
ね、入ります、トリガー柳家京太郎師匠、
爆笑の京太郎師匠ですから、まあ、我々はまあついででね、結構なんでね、
ただこれ
京太郎師匠目当てに来てください。
ありがたいことに、あの中入り後のね、結構深い時間に出させていただくんで、
めったなことできないよ、
7時半上がりとかだったと思いますんで、7月の1日から5日まで、
まあね、お仕事帰りにでもちらりと
ホームラン先生と交互出演なんて、こんなありがたいことないですか、覗
いていただければ、
ありがとうございます、
ね、ホームラン先生がお出になる前に我々がスクイズでちょっとつなぎます。
そう、つなぎます、もう、河合のね、バントみたいな感じでね、いきますから。
懐かしいよ、
はい、まあ、太陽の選手でバント上手い人そんなにいなかったんでね。
太陽、まあ、ちょっとそこで太陽っていうのはいいよ、
太陽
だよな。
ありがとうございます。
横浜ベイって言われても、ベイとかさ、まあ、DNA とか言われてもさ、
まあ、確かにね、
DNA っていう言い方に太陽の太陽ホエールズの DNA はないんです
よ。そう、
俺に言いますよ、俺巨人ファンだよ、俺巨人ファンだけど、もうあの太陽のさ、
これ
やっぱ愛してるから。
いや、ありがとう。だから、うん、ただね、今の、その DNA ファンの前で、太陽とか言うと叱られるんですよ。
なんでいけないの。なんでいけないの、
うん、今の球団応援しなさいみたいな空気がある。
ちょっと待ってよ。
そうなの。
ちょっと待ってって。
うん、そうなんだよ。
だからこれね、いや、これね、
俺と春日さんももうたじろいじゃった、それで。もう何、一歩も動けないみたいな感じになっちゃった。
いや、俺はお前らの側に加勢する。
ありがとうございます。
絶対おかしい。いや、それね、いや、これね、DNA ファンの皆さんね、それはちょっと窮屈すぎませんか。
まあね、ちょっと高木豊のことなかったことになってるから。
いや、それはダメだよ。そういう歴史の抹殺は危険だから。
いや、だから、ね、そもそもベイスターズもまだ馴染んでないのに、DNA までついちゃったから。
いや、あのさ、そういうことを言うと、要するにね、ライオンズにおける西鉄問題が発生するわけです。
そう、西鉄問題発生する、
西鉄問題発生する、絶対そうだから。
そう
ライオンズって、要するに西武だけがライオンズじゃないわけだ。
ない
ほんでしょ、
そうね、
ね、
う
ん、忘れちゃいけないよ。
そう、
西鉄の恩を忘れちゃいけない。
そう、まだね、
九州がフランチャイズだった頃を忘れちゃいけない。
ね、
その頃に
だから、まあ我々
神様、仏様、稲尾様があり、
ね、そうなん
です、三原治の魔術采配がありでしょ。
だから我々なんかからするとスーパーカートリオで止まってるんで、もうこの先ね、どうしたらいいのかっていう、そういう感じ
なんですよ。じゃあマシンガン対戦どうすんだ
よ。マシンガンはやっぱベイスターズの象徴ですよね、98年。
だからいいわけね、
はい、まあ、
当然
太陽時代にドラフトかかった選手が中心なんで、谷繁とかね、石井拓郎とか、まあ、もうそういうメンバーなんで、いいんですけど、ちょっとアイデンティティをちょっと失いつつある。だから三浦大輔が最後の太陽のドラフトだったんで、三浦大輔までなんですよ、なんか。
だから最後の太陽
だから、もう三浦が引退しちゃってから、なんかちょっと、まあ、あの紐が切れたタコみたいな感じになってる。
番長最後の太陽族。
そうい
いね、石原慎太郎みたいになっちゃう。
太陽族だね、
太陽族、これも死後だぞ、
というわけで、まあ、今月はね、あのガラパゴスイッチもないっていうことで、また改めてこの米粒社協の談話室ということで、生配信、
いやもう
次回のガラパゴスイッチが8月28日、10月ではなくて8月28日の予定、
はい、
なんですけど、
何卒あのもうその頃には、ね、なんかな、
まあ、分かんない、
やれてると思いたい、
まあね、まあ、第2波が来てるかどうかも分かんないんで、まだ保証できないんですけれども、で、前回ね、はい、あのスーパーチャット機能っていうのを使ってみたんです。
課金システムだっけ、
はい、でおかげさまでね、結構なお金がね、
投げ銭いただけたの、
はい、ただね、あの見てる人でね、あ、もうこれ1000万ぐらい稼いでんじゃないのっていう
風に、そんなわけで
誤解してる人
が、そんなわけがない、
すげえ入ってんじゃねえのお金とか思ってる人いると思うんですけども、 言うほどです。
いや、あの投げ銭という意味で言うとよ、はい、まあ、今年はあいにくできなかったけどね、はい、まあ、俺ら昔そのあの T シャツラブサミ、
ラブサミさんね、
お笑いサバイバーシリーズ
って、ね、
そうそうそう、はい、それ毎年出てて、ほんであのネタを披露した後にその日集まったね、その、九段下にある、うん、あの北の丸公園の中に入ってる科学技術館っていうね、
そうそう、
あの映画シンゴジラのロケ地としても有名 な、うん、
なるほど、
あそこでそのネタ披露した後にみんなそのおひねりガールズっていうのを客席回って、その日集まったお客さんが気持ちで入れてくれるお金が、そうそうそう、その日のギャラになるっていう、
そうそうそう、
だから一番都内で一番シビアなね、
シビアな、
そうだから評価としてはさ、満単位稼ぐのもいれば、うん、まあ、ちなみに俺たちは満単位稼いでたんだけど ね、うん、全然受けなかったら、もうどん詰めだったら
数百円とか、
いやいや数百円入ってればまだいい方だよ、うん、俺が知ってる某芸人、うん、まあそのおひねりがヘルメットに入れられて帰ってくるんですけど、うんうんうん、ガムと、うん、噛んだ飴と、うん、カナブンの下が入ってた。カナブンの下が入ってたの。
ハエが入ってた時
もあります。びっくり、ハエも入ってた。びっくりしたの、俺。俺、初め見た時、俺、現代アートかと思ったの。アートかなと思ったんだから、
今年はだからラブサミもできな
くて、ね、そこでそこで俺らもね、まあまあそのまあまあ3万とか4万とか5万とか入れてもらうじゃないですか、うん、その時にその、ま、時々ね万札に混ざってね、うん、ペソが入って
る、入ってる入ってる、あれ
ペソが入ってた、ペソ
他の国の通貨入れるのやめてい
い、ペソとかリラとかさ
入ってる入ってる
入ってたんで、ルピーとかさ、
よく我々冗談で言ってますけど、うん、本気で欲しいわけじゃないんですあの折島さんたまに冗談で言ってますけどね、真に受ける人がいるのかな、真面目な人がねいらっしゃるんで、
あ、発音したいだけだからね、
そうね、
あの世界丸ごとハウマチみたいに
言いたい、
なんとかクルゼロとか言いたいだけだ、
ドラクマとか言いたい、
ドラクマいいんだよ、
言いたいよ、
ドラクマいい、ギリシャだろ、
ギリシャ、
ギリシャのドラクマなんか最高じゃないですかこれ、
昔 ね、あのクイズ早く言ってよっていうね、
あった、
関根勤さんが司会やってた番組、
いやいい番組だった、
さんまさんがゲストに来た時に、うん、1秒だけしか与えられなくて、
おうおう、
1秒だけ回答権あるよとで、その中で世界の通貨を答えてくださいっていうのでさんまさんがボケるんだよ、またこれ100万かかったやつで、
うんうんうん、
でも一回ボケて仕切り直しって言った時にドラクマってさんまさんが言って初めてその成就したっていうのがありましたから、うん、そういう、まあ、通貨
単位、そんな一幕もね、
まあ、あったんです
けど、クイズ番組って言ったらね、もう一番マヌケな響きの番組は、うん、あのあれね、クイズキュキュキュのキュってあれは多分ね、神岡龍太郎さんの黒歴史だと思うよ、
999の9、
999の9、
はい、
あれはね、
折島さんはあのクイズ番組モノマネも結構できますからね、
あ、100万円クイズなんだとかね、
100万円クイズなんだとかね、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいなね、
そうです
よ、赤の宿泊券が緑に移動みたいな
ですね、みんな普通柳生博士やっちゃうんですけど、折島さんクイズ番組ごとやりますから、
そうそうそう、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
これヒントヒントですね、増重してるよ、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、あんでしょこれ、
やった、見た、あとあのこの曲わかる、ドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンタツドンローマ、その通り見てく
る、アタック25、
そうそうそう、
その通り、
アタック25、ね、アタック25のその、はい、ね、優勝者が挑む最後の、
そうそう、最後のね、
パリローマ7日間の旅をかけ挑戦権獲得、
大体パリローマ時代で止まってるから、
そうそうそう、
俺らモンサンミシェル時代じゃないからね、うん、まあ児玉清さんもね本当お亡くなりになってちょっと残念ですけれどもまあ、あ、そういうわけで、
ね、好きだったね、あの頃のアタック25ですよ、やっぱり、
だからこのやっぱりね、この番組もクイズ番組ですから、うんうん、あの
ちょっと待って、いつからクイズ番組になったのよお前、
ちゃんと YouTube とかでコメントできるんでしょ、
あとあれもやっとこう、 あの曲もわかる、
何あ、じゃあこれ分かった人、分かった、うんだだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだクイズタイムショックの佳境に入るとこじゃねえか。そうですよ。そうで、あの時々意地悪な質問があって、うん、今何問目とか言ってる。そういうあの問題が出るんだよ。ある。そういう時に限って俳優の大泉明が、うん、はぁーなんて答えて、ほんで椅子がぐるぐるぐるぐる回って3問以下の正解で必ず失格してたんだよ。そうなんだよね。あの大泉明さんわかりますよね。うん、大泉明さん。うん、あの自分のうんこで野菜に野菜。やかま、自分のうんこで野菜作ってた人ね、言うんじゃない、そう言い方、うん、声だめでね野菜作ってたっていう、自分のうんこで野菜作ってた、本当の話ですからね、本当なんだ、ただ自分でその有機農法の話を本にして出してたんだから、うん、そうだね、そうそう、うん、で自分で作った野菜はうまいって、別の味がするだろうっていう、うん、そうそうそう、あの言っときますけど、アメリカ横断ウルトラクイズモノマネだってできるんだから、大島さんは、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
嫌な予感がするから、これ嬉しいけど、その誘い水は嬉しいけど、
ありがとうございます、
うん、あのちょっと遠慮しとこう。
そうですね、
これフルでやったら大変なことになる、
はい、うん、前回の感想をいただいてますので、うん、ちょっと紹介したいと思います、
うん、はいはい、
いろんな、ね、方からあのいただいております
。
各界の皆さんから、
各界って言ったってスモーカーじゃないです
か、分かってるよ、スチャダラパーの坊主さんから、またいただきましたよ、
嬉しいね、
見た面白いわ、相方マジで頭おかしいねチロルのバンカーいいんだよね
そうそうそう、
田中邦衛も最高でした、
うん、ああありがとうございます。
見終わってすぐ砂の器アマゾンでダウンロードしたよ。
おお、
ああもうちゃんと売り上げ、
これが俺目的だから、うん、一人でも多くの人にね、うん、砂の器を見ていただきたい。
いやー、
ね、
そして、うん、早春スケッチブックの山崎努も大好きっていうコメントをいただいております、ね、
渋いドラマだったんだよね、
やっぱ山田太一がお好きなみたい、お好きみたいですね、坊主さんはね、
ふらっと現れる謎の男なんだよね、
そうそうそう、山崎努がね、大体ね、山崎努っていうのもね、うん、映画の中では殺人鬼やったりとか、
うんうん、ああ八坂村の、
うん、八坂村、そうですよ、
八坂村
の
多治見洋蔵だろ、多治見洋蔵、あの時にバックにかかる曲、うん、テンタタンタタタタンタタンタタタタンタタンタタンタタタタンタタンタタタタンタタンタタタタンタタタタタタ
顔が怖いよ、
これはこう、
顔が怖いよ、
これ これが八坂村、
あの曲上がるからね、
なんで八坂村の金田一耕助がまた渥美清さんが全然似合ってないんだよこの事件とハディはっていうやつね、これ
そうね、
天子一族と子孫なんだ、誰が分かるんだ
よ、オカルトっていうね、まさかのオカルト、
8人全部殺されてから全部解き明かしていくんだからな、だもっと早く解けって言うんだよ、
坊主さんからもいただきました、
ああ嬉しいね、
そしてですね、うん、まあ、前回新たに立ち上がった、まあ、三木のり平クイズありましたよねで三木のり平クイズ
立ち上がってないから、
受けましてですね、ご子息でありますのりかず先生からですね、なんとメッセージいただいておりまして、
嘘、小林のりかずさんご覧いただいた
の、ツイッターで感想をね、
うん、
書いてくれました。
かたじけないですね、
米粒社協東方の近代地シリーズに言及、よくご存知で恐れ入った、
うん、いや大好きですよ、
のり平パートに必ず出るおばさん、
そうそうそうそうそう、うん、あの髪くちゃくちゃでさ、
うん、うんうんが、うん、髪結いのおばさんと知れば免許改善なレベル、
いやいや俺それ知ってた、
知ってんだよ、もう
知ってる、それ知ってました、
森川さん
知ってました、
もう知ってますから
髪結い、そうそうそうそう、ずっと血髪担当の人だった、
そうそうそうそう、
ほんで現場で市川君監督にスカウトされて、うん、出ちゃいなよっつって出ちゃった
言う出ちゃい
なよ、言う出ちゃいなよ、
すごいね、うん、これはコンさんの遊びでした、
そうそう、
全面的に撮影時間短い息抜き場面でした
と、獄門島の、はい、だからその床屋の親方役で、
毎週獄門島の話してる番組ですからねこれは獄門島チャンネルですからこれ、
いや俺ね、皆さんだってね、うん、獄門島って響きにもう背筋がパンってしませんか、
まあ、獄門島って言いたいよね、
獄門島だぜ、
見てる皆さんも画面越しに獄門島って言ってると思います、
そうでしょ、
はい、
いやこれね五感って大事なのよ、
うん、
だってね、だってそれ今休み中だけど麒麟が来る、
麒麟が来る、
信長がね、
はい、
これね人間50年って待った男が49歳で本能寺で炎の中に生涯を閉じるから劇的で、
そうなんだね、50手前でね、
惚れ惚れするほどなんというドラマチックな恐るべき人生だろうって思えるわけじゃない、
う
ん、
そうそうそう、
あの信長が最後遂げた寺が、
うん、
少女寺だったらどうする、
確かに本能寺だから
いいんだ、少女寺だったらもう取り返しつかないぞ、
なんかのんきな歌が聞こえてきそうだから、そう
そうそう、ね、うん、え明智の道だが
少女時でね、
少女時で中込んではいはいはいってなっちゃうんだろ、
少女時だったらそうなっちゃいます、
本能寺だからドスが効くんですよ、
うん、そうなん
だ、それと同じく、
うん、
獄門島なわけですよ、うん、そこで徳屋の親方やる、
うん、
右の映像な、
右の映像、
うんうん、
そうそうそうそう、
わしの国こういうのがある、荒海や瀬戸に横と天の川、どうかな、この句の味が分かるかな、こういったあの石坂君の、ね、石坂さんの金田一耕助に迫るんだよ、うんうん、そうしたらそのさっきの
あったあった
ね、神結衣のおばさ、うん、ね、
おばさん、
本当はスタッフだったおばさんが急遽、うん、その奥さんの役に抜擢された、うん、その奥さんがガラッと戸を開けて、うん、それはね、芭蕉の荒海や佐渡に横と天の川の作り替えやってボールに丸出しをもう全力で棒読みのセリフで言うんだよ、それを受けた三木の姉さんが、うん、古女房、味もそっけもなかりけり、
ああ、そ
こ、こう、こう、つなぐんのよ、
いいね、
ね、のりかずさん、そうですよね、
ね、
そうでしたよね、
遊び心があるからね、うん、のりかずさん、基本的にはダジャレのツイートばっかりなんですけども、まあ、こういった感想もね、出してくれるということで、
いや、ありがたい、
ありがたいですね、
うん、ね、またお会いしましょう、
のりかずさん、またお会いしましょう、うん、というわけで、まあ、この談話室ももう3回目っていうことで、まあ、結構もう何回も見てるよっていう人もいるんでね、復習しましょうか、
復習
今月もこの時間がやってまいりました、サブリッシンクイーズというわけでね、もうこれ3回目でね、ついに最終回を、迎えることになったんですけれども、まあ、昭和の名優、怪優、サブリシン、うん、このね、まあ、モノマネをするのは、まあ、はい、現在、日本広しといえども、うん、まあ、坂本雷光、そして杉作ジェイ太郎、折島一平、この3人しかいない。
この悪夢の三つどもえ戦と呼ばれる。
そうですね、悪夢の三つどもえ戦。まあその中でもね、折島一平のサブリシンモノマネ、まあ、どの映画に出てくるサブリシンかを当てるクイズでございますんで、
あのね、うん、坂本雷光君はね、はい、めちゃくちゃハイレベルうまいんだけど、
まあ、
すごい聞き取りやすいのよ。
そうだね、
彼のサブリシンは聞き取りやすい。
ちゃんと映画の中のサブリシンだからね、
うん、ちゃんとってちゃんと映画の中のって言うな。
そうそうそう、
俺だってちゃんと映画の中やってんだよ。俺
折島さん印象派だから印象派だからあそうやって
みれば画家みたいに言うなよ。
そういう感じだったっていうのをやってくれるんでね、これなかなかできる人いませんので、僕もねこの1ヶ月毎日動画を見てちょっと訓練してきたんで、
特訓してきた、
聞きサブリシンか、うん、自信があるんでね、
う
ん、
おいいね。
とりあえず今のところまで出た、うん、そのサブリシンでちょっと、うん、いや僕の成長を図りたいと思うんだ
けど、ああそう、
皆さん一緒に挑んでもら
う。キキサブリシン、
はい、キキサブリシン。
じゃあ今日もちょっと大吟醸を取り揃えてる。
そうだから、これもしね、うん、アーカイブで見てる人は一回その折島さんのクイズで止めて、うん、自分で正解言ってから、うん、この正解を聞きましょう、
うん、
じゃあサブリシンクイズ第1問目、うん、お願いします。
これなあ、もうそろそろ本当当ててほしいんだけど、ね、
どのサブリシンでしょう。
じゃあ行くよ、行かない、うん、行くよ、行かない、
すっかり盛況だね、話せない、よろしくお願いします。皆さん、どうも、お
はようございます。はい。
これは簡単だと思うよ、これ。
はい。
う
ん、はい、はい。
砂の器、
正解、
よし、よし、よし、
よし、よくわかったな。
俺、なんか嬉しいのが悔しいけど。
正解、正解。
嬉しい。
これは、加藤剛演じる我が栄誉が、
政治家
クライマックスで、いよいよ、宿命を、
しっかり頼む。
一般ね、要するに聴衆に披露する大コンサート、その楽屋訪ねてくる、田所秀樹役、刺激役のタブリシン。
プレッシャーかけるじゃん。
そうそう。
加藤剛にね。
すっかり盛況だね、み
たいな。よかった。
よかった
、よかった。よかった、よか
った。おい、第1問から正解だよ、これ。
サブリシンクイズ、第2問。
やむが始まれる。そうか。それはごちそうになりたかったの。
はい、これ。さあ、これは何でしょうかね。
うわ、難しい。難しい、これ。それ映画？
映画？
映画？
映画ね。
うん、もう一回お願いします。もう一回。
やむが始まれる。さあ、惜しいことしたの。はい、これ。
日本のドン。
ああ違うんだ。これが獄門
島。獄門島か。
獄門
島。和尚か。
獄門島の両年和尚。
間違えた。
司陽子が、ね、冷麦これから用意しようと思ってましたので、あ、いやさっき飯を食うてしもうた。わしもそれはね、和尚番に預かりたかったの。
悔しい。
もったいないことしたのっていう。
悔しいな、ね。じゃあ、うん、第3問いきましょう。
第3問ね、
はい、
これは今までじゃないやっでないサブリシン、
新しいサブリシン、
新しいサブリシンで、ちなみにね、視聴者の方からリクエストでチラッともらった感想の中に、
はい、
このサブリシンをやってくれってのがあったの
よ
俺は
見てねえわ。
俺顧客第一主義だから、顧客第一主義なんで、はい、その人がこの作品のサブリシンって言ってる、その作品やります。いいか、いくぞ。
わかりました、
よく聞いたかよ。
はい、
お嬢さんもそれだね。そんな話はねえよ、やりませんよ。
はい、これ、ね、
はい、全然違う。今までのと全然違う。何この抑えた演技。サブリシンこんな演技派だったの。全部同じかと思ってた。これということは、
ヒント
分かった、分かった、
ヒント、世界の巨匠、
小津安二郎。
おうおうおう、
小津安二郎の、
小津安二郎のの
秋日和。
秋日和じゃない、
違うか。
彼岸花。ヒガンバナね、小津安二郎監督、ヒガンバナで娘の有馬稲子がね、有馬稲子がこの人が好きなんですって連れてくる男が全然気に入らないんだよ。全然気に入らなくて、
そ
うそうそう、有馬稲子が連れてくる佐田刑事を全然認めない、気に入らなくて、ね、その家を出て行こうとするね、その父親の言うこと聞かない有馬稲子に対して、
お父さんは賛成だね。
お父さんは賛成だねって言ってた。
お父さんは不賛成
だね、賛成だねっつってんだ。
お父さんは、お父さんは賛成だね。
何これ、
そっか、
じゃちなみに、はい、秋日和のサブシーン、はい、秋日和、小津安二郎監督、うん、昭和35年の、うん、秋日和のサブシーン、
うん、お前やってる、お前15人が取るかなんだとか、お前らの調子の国でやってやるって、おかしな薬いっぱい買って飲んでたじゃないか。
全然違うわ。
これが秋日和のさ、
おかしな薬いっぱい頼んでたじゃ
ないか。よく聞いた、よく聞いた。
いや、だからもう、サブシーン
するの。ちょっと、うん、腕上げた
ね。腕上げた。よかった。
鍛えた
よ。よかった。
めちゃくちゃ腕上がってるよ、
だから俺結構聞き取れるようになったと思うんで、うん、明日の天気予報をサブシーンでやってもらってもいいですか。明日の天気予報をサブシーンで。
6月26日。あれだけは曇り。こうする確率がねえぞ、お
前。はいはいはい。6月24日晴れ時々曇り、降水確率は 20%、
正解、ほら正解だよ、おめでとう、やった、その通り、
あげたよ、ほら
その通り、
よかった。
ちなみにあのさっきの秋日和、ね、
秋日和、
うん、お前だってアンチエルプリンカンとかなどとかおかしなくしてることじゃないかっていうのは中村信夫と、うん、な、それから北隆二と、
はい、
ね、これサブリシンがこれ旧制中学の同級生、
そうですね、
でそれ同級生で、うん、もう一人同級生がいたんだけど、その人は亡くなってて、うん、亡くなったんだ、その人未亡人が、今未亡人って言っちゃいけないな、
う
ん、
まあそうね、
その残された奥さんが原節子なんで、うん、
そっか、
でみんなこの男たちは原節子の男が好きなんだ、
好きなんだ、そっかそっかそっか、
でできればあわよくばだよ、うん、あわよくば再婚なんかできたらいいなぁなと思ってる、うん、それ淡い期待を抱いちゃってる、うん、でも決して表には出さない、うん、上品だから、うん、なんだかんだ言っていい、ね、その3人がその要するに親友で、うん、原節子の亡くなった旦那さんの何回帰かに集まるシーンで、お互い の、うん、その原節子巡って、うん、変なことしたなっていう、そういう暴露合戦のワンシーン、
あー不動坊火炎みたいなお話だったんですね。
そうだよ、
なるほどね、
もうサブリシンいいだろ、
はい、サブリシンクイズ、
今日2本紹介したから、ね、
はい、ありがとうございますということで、折島さん、今回はどうしてもやっときたいものがあるっていうね、お話でコロンボをやりたいって
、ね、ああいや、前回前々回とさ、そのコロンボの話しなかった
な、うん、そうなんだよ、うん、
いや今俺なんだっけ、うん、その前なんだけど、うん、そのキリンが来るがですね、
キリンが来る
桶狭間で止まって、
もうネタバレやめてくださいよ本当に、
キリンが
来るの、本当に
もうね、もうそ
のこの間ライブで言っちゃったから来週
ライブでねネタバレしちゃった、つまりもう集まったお客、うん、ここだけの話ですよ、明日桶狭間放送ですけど、
うん、
内緒ですよ、
うん、
信長勝ちますか、
言っちゃダメだよね、それ言っちゃダメでしょ、
勝ちますか、
信長勝つって言っちゃダメでしょ、
3000の軍勢で2万5000の今の人と首取っちゃいますよ
これライブで、ね、
ここだけの話ですよ、
ネタバレしちゃったから、
そうそうそう、
もう結末まで言っちゃったからね、
もうそういうことできない、
うん、そういうの やっちゃいけない、
うん、そういうことでもやらないんで、うんうん、それは何だっけ、お休みの間に、はい、もう一度ね、キリンが来る、うん、キリンが来るのを待ってる間に、はい、キリンが来るのを待つってなんか、うん、流行ってるビアホールみたいな、
五度を待ちながらみたいな、
そうそうそう、うん、その待ってる間に、はい、あの頃の大河が見たいって
あの頃の大河
総集編でなんか
やってる
やって
るやってるやってる、
大河振り返りで、ねうん、1回目が独眼に政宗な、
政
宗で2回目この間国取り物語やってたんで、
国取り物語、まあ、斎藤道三ね、
道三信長
この
2代にわたる、
これ国取り物語、もっくんよかったな、
それ、うん、な、うん、やってるから、その俺もね、なんかそういえば あれもう1回見たいよなと思っててもね、 YouTube でまず上がってるの見た試しがないの
か、まあ、YouTube 違法だから皆さん見ないようにね、そういうのアップされてるのがね、
うん、うん、なんだっけ、
うん、
いやというか、まあ、今は冗談だけど、うん、その本当でソフト化されてるのを見たことがないのよ、
そうだね、
まあ、DVD になってるとかはないっていうのが、の
NHK アーカイブスにアップされてるのとかある
か、ね、だからね、 NHK だったらいいんだけど、その俺がね見たのはね、確かにテレビ朝日で放送されて、ね、昔サントリーミステリー大賞ってのがあったのよ、
うん、
もうなくなっちゃったけど、うん、サントリーミステリー大賞って賞金が500万か1000万ぐらいかな、サントリーがとにかくねその文化部門に力入れてたので、はいはいはい、第1回栄えある第1回受賞作の、うん、由良三郎っていう人が原作なんだけど、はい、この人はね元 ね、 ね警視庁の鑑識課かなんかにいた人って、ねうん、医学博士なんですよ、東大の医学部出身の、大変だからそういう専門家としての知識のある、
うん、
その人が初めてそのねミステリー小説を書いた、
うん、
そのタイトルが運命交響曲殺人事件って、あの例の交響曲5番ジャジャジャジャーンね、あれをがドラマ化されたの
よ、すごい今救急車が来てますけど、まあいいでしょ、これもライブなんで、ね、
今の運命交響曲に合わせ た、
うん、た
今のセット桜ですけど、
セットだったの、桜じゃねえんだよ、
セットの救急車ですけど、うんうん、でそれが主演がなんと若山富三郎、で、ね、その運命交響曲がその、ね、要するにコンサート会場で指揮者がこうタクトを振るじゃない、
うん、
タクトをこう振った瞬間に指揮台ごと爆破されて殺されてしまうという非常にショッキングな導入から入って、さあ犯人は誰だって話になるんだけ
ど、
これ非常に面白かった、
うん、
でその謎を追う ね、そう、あの捜査一課の警部の役がやっぱり運命交響曲を愛好するぐらいだから、クラシックにものすごい造形が深くてファンだっていう設定の警部さんなのよ、
はい、
それを和歌山富さんがやるのよ。
あ、いいね、
素晴らしかった。この
クラシック好きの
和歌山富三郎がね、その、うん、でその甥っ子を、甥っ子なのね、甥っ子で、あのおじさん僕にも手伝わせてくださいよって言って捜査 そのアシスタントみたいなことを志願してくるのが当時若き田原俊彦。
ああ、へえ、面白い。
意外なキャスティングだろ。
何そのキャスティング、
だろ、いいだろ、意外なトレースだろ。
丹波哲郎と森田健作みたいな組み合わせ、
うん、言わねえさ、レシートした
そうだなあ、少しよ若いね
は
よく寝てよく食うよ。また最初からやらせてく
れ2時間半かかっちゃうからね、砂の器
に亀高と言いますか。亀高の話、そんなことどうでもいいって。いや、国語議場の桑原さんに聞いたんだけどね、この東国の人間ってのはこの語尾がはっきり聞こえないとかの特徴なんだ。つまりね、東国の人間がそうすればね、亀田明にしても亀田明にしても我々の身には亀田に聞こえる亀田ってお世話ですね。これをやらせるの
かも。丹波つえなぁ。まあでも和歌山富三郎と田原俊彦、俊ちゃん、
そ
う
でね、そのまあまあもうこっから先はネタバレになるから言いませんよ、うんうん、言わないけど、事件が解決して、うん、一件落着して、うん、ほんでね、確かね、エンディングはね、アームチェア、
うん、
安楽椅子にゆったり腰掛けた和歌山さんが、うん、イヤホンで、うん、あのその交響曲を聴いてんだよ。でこうやってその時にね、目をつぶってさ、ゆったりこう椅子に身を沈めて、うん、そのクラシック音楽聴いてる、そこにスタッフロールが流れるって、それが本当にね、完成度なくてめちゃくちゃ良かった。俺もうぜひもう一回見たいと思ったんだけど、まず見たためじゃない。
あ、そうなんだ、うん、
あの
和歌山飛び三郎ってやっぱその活人に比べてもちょっと文化の香りがあるっていうかね。
その通り、鋭い、あのね、
その通り、
鋭い、あのね、いや、これね、これ誤解のね、これ本当にデリケートな問題なんで、
あの雰囲気何なんだろう、
これ本当にね、誤解のないようにね、繰り返し、俺は勝さんも大好きだから、もちろんよ、俺も俺にとって勝さんも和歌山さんもどちらも神のごとき領域ですよ、うん、なんだけど、申し訳ないけどね、勝さんにはね、なんだろう、あの素の顔でね、インテリ役ってあんまできないんだよ、
うん、
つまりその弁護士だとか、
うん、
な医者だとか、
なるほどね。
ね、
あ、やっぱりやんちゃでアクション
もできて、やっぱりどうしてもやっぱりそうなって、
元気なキャラクター
で
ね、
重鎮はできるよ、
うん、
その政界の黒幕とか、
確かに確かに
な、例えばその渋沢栄一帝都物語でね、
はいはいはい、
勝さんやってましたよ。そういう役はもちろんも
もう
完全な貫禄であれなんだけど、
だ、ね、
やっぱりね、その温和な顔をしたさ、温和な顔をして、例えば息子を亡くしたその父親とか、
そうそうそう、
衝動殺人息子よで、
そうそうそう、あ、ね、
これ高峰秀子と夫婦役若見富三郎、よかったぜ、うん、この時のさ、ね、ちょっとねこう眉が八の字になっちゃってるんで、うん、なそんで、うん、この息子は命を奪ったやつを どうして重くさばいてもらえないんですかっていうこのね、この和歌山さん、子連れ狼もできる、
そうだ ね,
ね、だけどそういう気弱なな父親の役、うん、ものすごいその、うん、足取りの重い父親、そういう役もできる。
確かに何かね、悲しみ背負って
ると
か、
そうなんだよ、
ちょっと何かその文化に興味があるっていうか、うん、その造形が深い役もできる、
だからクラシック好きの警部もできるし、
そうだね、
あるいはあのそれこそ NHK でやってた事件、うん、
事件
シリーズの弁護士、
は
い、あね、これも和歌山さんです
か、あの弁護士も影があったね、
うん、あれはさ、あ、特にあの松田優作主演のようドクターストップとか、うん、よかったぜ、うん、であの自分自身もちょっと心臓が悪い役なんで、
うん、
だから常に爆弾を抱えてる自分の体をいたわりながらね、しかし真相を明るみに出すための執念を燃やすっていうね、あの菊池弁護士、よかったね、うん、
ちょっと無理しちゃってね、薬飲みながらみたいな、ね、
話戻すと、
はい、
運命公共局殺人事件をね、
すごい
見たいのよ、あれはもう一回見たら83年か4年頃だったと思いますけど ね
折島さんが話を戻せるっていうことがすごい良かったっす
ね、待って俺は常に戻しますよ何言ってんだよここ待って、俺ここはね空母赤城の飛行カッ
パ、例えが分かんない、
ここは飛行カッパだから
必ず戻ってくる、飛んで話が飛んでもちゃんと戻ってくる飛行機のモノマネやめない、
これ日本最高水準の風立ちぬモノマネ、
風立ちぬモノマネ、風立ちぬモノマネです、
ね、風立ちぬモノマネ、ね、問います問います、ゼロ戦が問います問います、
言ってねえよ、
ゼロ戦が問います、あ、これはね、あの坂上二郎じゃなくてゼロ戦の設計者の堀越二郎
言ってねえよ、だから堀越二郎言ってねえよ、
97式艦上攻撃機が飛びます問います、
坂上二郎だよそれはまあまあね、まあそういう、
そうだ、そうです、だから、はい、もう一度見たい、大学もう一度見たいドラマっていうのがね、あってさ、もう一度見たいって言えば、だからやっぱり水曜ロードショーとか金曜ロードショーでやってたなって、かぶりつきで見てたなっていう刑事コロン
ボ、ね、そうだね、あ、刑事コロンボ、
ちなみにね、水曜ロードショーと金曜ロードショーで音楽違うんです、覚えてるか、
金曜ロードショーがだから、うん、東大のな、
そうそうそう、
立ってる
黄昏時ね、
そうそう
そう、うん、そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
うん、なんでバラララララララバラララララララだろ、ね、そうそう、うん、水曜、あれ元々は水曜ロードショーだな、
あーあー、なんかそれ、
ね、水曜から金曜にスライドしたの、
うん、そうだそうだ、
水曜ロードショーの時の曲はねこんな感じですよ、うん、パーンパーンパパパパパパパパパ
気持ちよさそう、
パパパパパパパパパパパトゥルルパパパララララララララララパパゴーですよ、
記憶ないな、
ないか
ないな、
ないか、残念、あの水曜ロードショーの曲もよかったもんね、そこで水野晴さんが出てきて、こんばんは水野晴です、さあ今夜はお待ちかね刑事コロンボ最新シリーズからお届けですよ、
なるほどなるほど、あ、そういうことだったんだ、うん、
さあ今回の犯人はですね、なんとプロのカメラマンなんですね、
う
ん、
言っちゃうんだ、まあそういう、
いやいやコロンボはそうコロンボはそういうシリーズだからいいじゃねえか、
そういうやつだ
けど登場ものなんだよ、まあ、あそこは犯人が最初に出てきて殺す手口から見せるんだからしょうがないじゃねえか、何言ってんだよ、
そうなんだけど、そっか、はい、やってたね、
そうそう、
だからコロンボ、
あのね、水野晴郷の解説聞いてからのコロンボっていうのがもう俺のガキの頃の、
そうなんだ、
もうそれはもう決まりのルートなわけですよ、
これが、なるほど、
ね、うん、でもあの人のあの人の口癖が必ずなんとかなわけですね、わけですね、
うん、
っていうさ、
うーん、ね、なるほど、
たっぷりとお楽しみいただきましょう、
そんな感じだった、
どうぞっていう、う
ん、あ、俺それはでも見たことあるな、うん、コロンボ見てたけどね、
うん、やっぱりね、俺はもう逆転の構図、そのカメラマンが犯人の、
うん、
ディック・バンダイクっていうね、こんなひげ、あご、こんなひげ、うん、白いひげ生えしたさ、うん、
これもだから折島さんが2次会3次会でみんなにモノマネさせるやつですよね、その見ました見ましたっていうやつじゃない、逆転の構図、
それやれってことだよね
いや別にやれっていうわけじゃない、
じゃもういよいよいよいよ本当クライマック
ス、はい、
はしょり気味に行くから、
うん、分かりました、
君今の彼の行動を目撃したね、はい見ました警部、君もさっきの彼の行動を目撃したね、はい見ました、君も彼の行動を目撃したね、はい確認しました、コロン一体何だというんだ、あんた自分のカメラ認めたんですよ、犯行のカメラを確認したんです、そうその通りここにはこれだけの数のカメラがあるんですよ、確かにあなたが手に取ったそのカメラの中に、そう亡くなった奥さんが縛られて写ってる写真のネガは入ってます、でももしそのカメラが本当にその写真をダシュラーが撮影したんだとしたら、そのカメラの中にネガが入ってることはダシュラー以外わからないはずですよ、でもあなたは迷わずそのカメラを撮った、このカメラでもなく、このカメラでもなく、そのカメラでもなく、そのカメラをね、残念でしたね、これだよ、
あー、これだ、もう名人芸ですね、これもね、ありがとうございます、
これがさ、もう何回見てもしびれるんだよ、
まあ、途中ちょっと猪木入ってました
けど、ね、あ、なことないだろ、
途中ちょっ
と猪木さんだったら違う、猪木さんだったら、君もさっきのカメラ目撃したな、
まあ、だいぶ猪木ですね、だいぶ猪木でした、
はい、うん、どうしておい、うん、てめえが誘拐された女房が写ってる写真そのネガが入ってるカメラは真犯人が分からなくて、何だろバカ野郎、
これこれずいぶん長くかかるね、猪木だとね、まあそうでしたね、
刑事猪木んぼ、
猪木んぼってなんだよ勝手につくんじゃない
いやもうこれもう逆転の構図、
まあそう
ね、俺が好きなね、逆転の構図とね、権力の墓穴、
権力の墓穴、うん、
これはね、上司が犯人ですよ、
あーなるほど、
コロンボの上司ね、うん、部長刑事があるんだよ、
うんうん、
であの交換殺人を巧妙に持ちかけちゃうわけですよ、
ね、
うん、そのだから俺の女房をお前がこ、ね、
う
ん、その殺す代わりにお前のね、
う
ん、俺
やるってい
う、ね、お前だから最初にだからその部長刑事の友人が、うんうんうんうん、殺す気はなかったんだマーク、殺す気はなかったんだっつって事故で殺しちゃった自分の浮気がちな、
うん、で結局やらざるを得なくなっちゃう
わけですよ、ね、そうそう、そういうふうに自分の友人を追い詰めていくっていう、うんうん、だからね、権力の墓穴のね、英語のオリジナルタイトルはね、あ、フレンドインニードだったと思う、フレンドインニード is フレンドインディードってあるだろ、
はいはいはい、
あれに引っ掛けてる、つまり
そ、あ、そういうことなんだ、
必要な時の友こそ真の友っていう、あの英語の言葉があるじゃない、
はいはいはい、
あれに引っ掛けた、だから非常に洒落たタイトル、
なるほどね、
権力の墓穴、
そっかそっか、
うん、そうそうそう、
まあコロンボの話はね、松崎武雄さん、映画評論家のね、松崎武雄さんとも話した動画が、
あ、そうか、上がってるっけ、
アップされてるんで、今よかったらね、見ていただきたいなと思いますけれども、
よかったな、
コロンボはそう
だよ。アーティー、部長、ここがあんたの家だって言ってんだけど。
アホかいな、何やってる、だって俺の部屋じゃねえぜ。そうその通り、
そうその通り、これよく出てくるね、
ここアーティーの部屋じゃない、うん、私の部屋なんです。私の靴下、うん、私の下着、一時引き出し開けてね、うん、私のハンカチ、うん、写真撮って、私の老い、うん、私の名医、そう、ここアーティの部屋じゃない、
あ、俺それ
私の部屋なんです。
だが、あの書類に書いてあった住所はどういうことなんだ。
はい、それは私が全責任を負うと思ってます。アーティの資料を見た時のあなたの顔を見て、必ずあなたはアーティの逮捕に向かうと思った。だからアーティの顔写真だけそのままにして住所だけ変えました。
そっかそっかそっか。
あとは一切いじらずにアーティの住所と私の住所だけ取り替えたんです。この部屋がアーティの部屋じゃない、でもそのこと知らない人間2人だけ
これ痛いやつだね、2人だけ、
私以外には部長、うんうん、あなただけなんですよ。
いいね、
痛くなったな、おい、
いいね、
てめえで火つけて、てめえで見たくなってるよ。
2人だけっていうのよくやってますからね、
必ずね。
そうだわ、うん、これは絶対マストなやつです ね、 ね、そう、これ、
うん、あとね、別れのワインが俺の中では最高傑作なんだけど、これやったら泣いちゃうから
ね、まあね、
これやったら自分で泣いちゃうからやめとく。
何の時間だったんですか。まあでもね、一応これはまあやりたいもののコーナーということでね、聞けました。コロンボもお話聞けましたんでね、まあ、
よかったね、
そうだ ね、 ね、
あなたもイタリア系でしょってことね、あ、
だやっぱり
親父が、死んだ親父が闇ビールのトラックの用心棒だったんでね、この道にもうあまりにも暗いんでね、どうか教えていただきたいんですよ。う
ん、そうそうそう、
ワインね、
ピーター・ホークとやっぱ小池浅夫さんってやっぱ素晴らしかったですね。そう、
だって本当のあのピーター・ホーク、本物のピーター・ホークの
声は声高いんだよね。
いやいや、あ、ダミ声だよ、
ダミ声だ
った、ね、すごいダミ声、
わーなんか俺なんか、
あー、そっかそっかそっか、
ポパイみたいな声なんだよ。
あー、そうそうそう、それで高く聞こえたのか。
でそこに、いや、実はね、すいませんけどね、うん、細かいことばっかどうしても気になっちまうもんでね、うん、っていう。
あー、なるほど。そういえば最近さ、バックトゥザフューチャーとかね、再放送してるけど、大島さんはそういう映画は通過してない
んですか。いや、マジで好き、大好きですよ。
バックトゥザフューチャー好きなの。
バックトゥザフューチャー好きよ。
あれも、うん、だからそのなんだろう、実際にドクの声が高かったりとかするよね、うん、
ああ
副音声
で。あのね、にいつだったか、三宅裕二さんがやった時はちょっと、
三宅裕二さんやったね、うん、あ、やった、ちょっと違和感あった、あ、違和感あった、違和感あった、
あれは違和感あった、
そうだね、うん、
まあまあまあ、でも映画はもっと素晴らしいからね。
そうですね、
うん、吹き替えはね、だからやっぱり俺の吹き替えのイメージはやっぱりケージコロンボと、うん、あの奥様は魔女、
あー、
サマンサ、サマンサ、どうしたって言うんだ、サマンサ、
そっかそっかそっかそっか、
こんな必ずあのスタジオのあの笑い声が、うん、笑い声があるやつ、
いくつなんだよ、なんで奥様は魔女出てくんの。
奥様は
魔女、74年生まれが
見てましたよ、ガキの頃に、うん、多分再放送だったのかな。
そうだね、うん、まああの、うん、そのうちこの談話室でもね、うん、今月例えばおすすめの映画とかね、まあ過去の名作みたいなの紹介する時間があってもいいのかな、うん、なんていうことも思いますよ。
いや、それはもうそうです
ね、うん、うん、でいつもはこの談話室ではですね、うん、あの折島一平の、うん、絶版図書のコーナー、
ああそうね、
あのやってます。
前回もね、
うん、で前回もやりました、まあ、ポッドキャストの方でも、うん、あの絶版図書のコーナーやってるんで、よかったら過去回も聞いてもらいたいなと思うんですけど、うんうん、折島一平の古書探訪、これね、まあ、ちょっとコーナー化しようっていう話をしてたじゃないですか、ね、日本全国いろんな、あの、あ、折島さん、ピーター・フォークの命日だ
そうです。今日6月23日そうだったっけ。
スピりましたよ、これ。
俺はさ、迂闊だったけど、その日にね、うん、でも俺は今日これも何だかやりたいなって言うのこの何、
いやいやいやいや、
何かが絶対、
いやいやいやいや、
この目に見えるもの、こういう時に
ちょっと待って、
こういう時にシンクロニシティっていうの、
ちょっと待って、
何か招き寄せてないか、招き寄せられてないか、
まあ、確かにね、
うん、
今日 ショーだけ見るとそうなんですけど、大島さんね、ピーターフォークね、360日ぐらいやりたがってる。だいたい1年のうち360日ぐらいやりたがっている。で今日がたまたまでもスピりましたね、これは。
あのね、じゃあもう、あの、じゃあもうついでだから、せっかく便利したから、うん、やっとこう、はい、あの、いろんな犯人に対しては常にいろんな犯人に対しては常に低姿勢で、自分はなんかこう、うん、その小ばどっか小バカにさ、ね、あえて小バカにされても構わないよっていう風に、このアンダーなとこから入っていく、うん、
下からね、
そうそう、うん、下から入って犯人の油断を誘い、うん、
なるほど
ほんで、まあ、高飛車に来られてもぐっと耐え、うんうん、そしてもう動かぬ証拠というか決定的な心理的なね、うん、あのポイント見つけてぎゅっと首根っこ捕まえて、残念でしたね。
ってい
う、あのパターンが多
い、
パターンの多い衣だけど、うん、たまに切れるのよ。
お、
犯人のタイプによっては切れるの。
お、
その切れるコロンボ。
なるほど。
切れるコロンボやとこ。
今年の奉納コロンボは切れるコロンボ。
奉納コロンボって。
じゃあ皆さん。
靖国神社みたいに言うなよ。
奉納コロンボ。
奉納コロンボね。
お願いいたします。切れるコロンボ。珍しく。
2種類。
そうですね。
二つの顔という、うん、タイトルの作品で。
ああ、あったあった。
うん、作品で。
あったあった。
ミスター・スポックの役やつ、
はいはいはいはい、
あの俳優が、まあ、犯人なんだけど、彼、医者の役ね、
うん、
彼に切れるコロンボ。
医者がまた切れ、うん、切れ者なんですよ、
ね。で、すごい、
嫌なやつなの。
そうなんだよ。うん。なんか蛇が、
結構最初から嫌なやつなの。
獲物をなぶるようにさ、うん、なんかコロンボを、
うん、
からかうんだよね。からかう。で、もう、振ってに達したコロンボ。
あとじゃねえあんたが殺したと思ってますよ、博士もね。
おー、
これほらこれ、たまに切れる。
最初浅香光代さんなのかな。
いや違う違う違う、何言ってる。
私はね、
浅香さんは私はね、私はね、私は四つ落としからね、私は四つ落としから女ケーキ来て飯を食ってきた女だよ。私はね、私
は今の切れるコロンボはどんな感じですか。
切れるコロンボ、
切れるコロンボ、
私はね、あんたが殺したと思ってますよ。
顔が前に出るか引くかの違いだったんじゃないかなと思うんですけど、だいぶ違いました。
厳密に比べて、
だいぶ違いました。
厳密に比べて、
今日はね、織田信長の誕生日でもあるみたいです。
いやいや、ちょっと待ってよ。
信長の誕生日だ
ぞ。ちょっと待ってって。
信長の誕生日。天文
3年とか言うなよ、もう。
6月23日。
それは毎日誰かの誕生日だし、それ大体旧暦だろ。旧暦だからもう日付違ってくるはずなんだけど、まあいいや。うん、だからそれは、まあ、信長ちょっと、もちろん、ないがしろにはしないから。
あとでやる
んだ。ないがしろ3枚目にはしないから。
うん、
これ、なき立川佐田次長のね、お箱のダジャレな。うん。それでもう一つだけ切れる。
切れる頃も。
切れる頃も。
戻ってきた、空母に戻ってきた。
切れる人ってね。そうそう。だから偵察機飛ばしたら必ず戻ってくるだろ。
いいから空母
の。な、ミッドウェイ海戦の時の、トネ作敵4番機じゃないから、トネ4番機は故障して
言われて
るあれで見といた障害分かったから、そこの話 も,、うん、もうまた
長いから
見といて、置いといて、ね、うん、魔術師の幻想、
魔術師の幻想、
これはね、犯人がマジシャンなんだよ。天才的なマジシャンなんだけど、
見た
彼は実は過去において、うん、ナチス党の党員だったっていう過去があるわけ。
すごいね。
で、絶対にその過去を知られてはならない、
うん、
ね、で、その過去を知ってるある人物から脅迫を受けて殺しちゃうわけだ。
あ、
で、そのね、もう魔術師だから散々なトリックを浪してコロンボを翻弄するわけですよ、
うんうん、
ね、そのコロンボ
完全犯罪なんてのはありえない
どこに吸いちゃったんだよ
あんたのマジックと同じ、そんなものは幻想なんだよ。
これがこれ。
おお、素晴らしい素晴らしい。
これが切れるコロンボ2パターン。
切れるコロンボ2パターン。
切れるコロンボ2パターン。
以上、奉納コロンボでございましたけれどもね、本当に。
ピーター・ホークさんのごめんにしということで。
ね、はい、ありがとうございます。
奉納させていただきました。
いやすごいね、うん、コロンボ、信長の誕生日でもあるという、ね、
信長、それやるってこと？
まあやっぱ信長、うん、信長ね、やっぱ生きてる信長見て、うん、のは折島さんしかいないんで、多分、
ね、まあまあそうね、
うんうん、僕らはやっぱり最近に生まれたんで、
うん、あ、だから聖武天皇とか分かんないでしょ。
聖武天皇はちょっと分かんないですね。
聖武天皇とかさ、
うん、その時代も分かんないから、
聖武天皇だとちょっと、うん、
ちょっと
面影伝えとく。
あ、面影、うん、あ、分かんない聖武天皇、うん、
何、大仏の目が開いたと
これが
聖武天皇、
これが聖武天皇、
聖武天皇ね、天皇、そうだ、
これが聖武天皇、
開眼してね、
聖武天皇、
はいはいはいはい、
ね、
で、うん、信長は、
信長、
うん、 どの信長
かにもどの信長かにもあります。それは世代によって違いますから。
じゃあはい、
はい、どうぞ。
森蘭丸に優しく話しかける織田信長ってやっぱこれは BL 好きとしてはやっぱ蘭丸といる時の信長まあ濃姫とかね、まあ、秀吉光秀とかそういうのはまあできてるんで蘭丸に優しく話しかけてる信長っていうのはちょっとまだ誰も見たことないんじゃないかなと思うんで今日奉納信長お願いします、うん、はい、森蘭丸に
誕生日記念ね
誕生日記念、うん、はい。閉めた二人きりになっちゃった。
おらん今宵は研ぎを命ずる
あかっこいいかっこいいすごいちょっと池上良一の漫画みたいな今日お前を抱くみたいなかっこいいんですけど池上サンクチュアリ、
うん、
サンクチュアリ
これはねあの
すごいまず締めて二人きりになってよとぎを命ずるっていう今日お前を抱くと一緒だよこれ、
うん、これはねそうね、うん、
そう
池上の石山本願寺を石山本願寺を攻め終えた後のあの信長軍です。
なるほど、
ね、その頃の信長。ちなみにねさっき濃姫って言ったの。
濃姫
あれ違うのよ。
あ違う
あれ誤解なの。
お
あれねだから濃姫ってな長いこと濃姫の濃っていうのが、
うん、
お濃って言って名前だっていうイメージあったじゃん。
あったあった。
違うんだあれ。
何あれ。
あれは漢文的表現なんだよ。
え
つまり、
うん、
斎藤道さんの娘が嫁行ってきたわけだろ、
うん、
ということは斎藤道さんが治めてる美濃の国の姫じゃん。
美濃の姫ってことか。
美濃の能ね美濃の国の姫を縮めて能姫
だから貴重って言われる。
漢文的に言うと能木と読まなきゃいけないんだって。
ああそっかそっ か, そうそうそうか、なるほどね、
正しくは貴重なのよ。
あ
だから今のタイガーで麒麟が来るでやってることはあれ正しい
貴重でね。そうそうかそうかそうか。
能姫じゃないでから間違いのないように、ね、
ないように
こんな番組ないぞ
ないよあと皆さん先月のね、うん、動画のコメントで、うん、リクエストでね、
う
ん、まあ、戦艦か、邪馬台国の話が聞きたいっていう、うん、リクエストあったんですけど、それお笑い芸人に対してするリクエストじゃないっていう話でね、一応却下しておきました。ただ、ポロッと出るかもしれません。過去もポロッと出ましたからね。
いや、だからね、
長くなるんで、この話が。
でも俺さ、ちょっと提案があってさ、はい、さっきタイガーちらっとね、うん、言ったけど、うん、タイガーもさ、もういつもさ、戦国とさ、幕末のテレコじゃない、
う
ん、
そう。
大抵な、
うん。
で、最近ほら、まあ、まあ、
現代劇
ちょっと矛先変える時あるよ。伊達天は現代劇だったし、ね、来年はほれ、渋沢栄一だろ。でその次は北条義時だろ、うん、だから、まあ、分かるんだけど、そろそろね、どうですか、卑弥呼、大河ドラマ卑弥呼。
卑弥呼難しくない。だってもう資料がほとんど残ってないからさ。
これそこが、
うん、
でしかも邪馬台国だろ。
邪馬台国
で九州説か近畿説か大きく分かれたら2つじゃない、
うん、
あえて同時にやるんだよ。画面二分割にして、
あ
画面を二分割にして、こっからこっちね、これ九州
忙しい。
画面の右は、うん、もう近畿ですよ。
なるほど、
ね、で近畿と半分になってるんだよ、
うん、
で右の方では近畿の方では、うん、ね、わしらだけでこうして争うっても仕方ないやなよわしら男のおさばっかりで集まって争うっても仕方ないや
なんで仁義なき戦いになってんだよ。
姉さん
姉さん
が頭に立ってくれりゃ何事も丸く収まりますのや。
わしたしましか出てこないよ、ね、
で九州の方
では
、
うん、
もう義の国に使えば送るとことを中戸ですたいみたいな
九州弁で送りしている
中戸ですたい。
二元外交やって
る。義の国はもうよかですたいこれ
なるほど。
これ両方やるの。
両方やるっていう
画面。大河ドラマ卑弥呼。
まあ、
どうかなこれ
は。あってもいいかもしれない。
これ
でもさ、山田風太郎さんのさ、うん、なんだっけ虚の世界と実の世界をさテレコにやってる発見だよ。
ああ発見だよな。
朝日文庫の
ね、うん、あそうそう、あれがまた泣けるんだよ。
あれすげえいいやつ。
あれが泣けるんだよ。
で虚の世界実の世界っていう風に、うん、テレコになってるようなやつで、
うんうん、
一応機に近畿、うん、九州、近畿、九州って
言
って
もいいよね。
それだったら見たいわ。
それじゃん、
うん、
でしかもそれが、
うん、
ある瞬間に、
うん、
一致したんだな。お
ー35週目ぐらいに一致する。
今時の言葉で言うとこの、うん、伏線の回収って
やつ今時じゃねえよ。
伏線の回収ってやつや。
そうだね。
普段やれた試しないけどね、
まあ、ドラマの話はこれぐらいにい
たしまして、話戻すとその古本のね、
古本探訪、
うん、はいはい、
で折島一平の古本探訪をね、いろんな、うん、ちょっと協力できる古本屋さん連絡
ください。いやちょっとおい本当に正式にお店に呼びかけちゃっていいのか。
ただね、3 3月に三重公演を予定していたんですけれども、
う
ん、
うん、そうそう、伊勢承認やと
ね、はい、
う
ん、で折島さんがですね、その三重、まあ、うん、行きまして、
そう、伊勢神宮参拝のね、うん、まあ、せっかく来たからついでにってね、うん、古本屋行ってきた。
でちょっとね、うん、この折島一平こそ田んぼをちょっとサンプルになるような動画を撮影してきたんで、
ああ撮っといてよかった、
ちょっと皆さんで一緒に見てみたいと思います。
流せるのね、 OK、
まあ、これ初めて見るんで、はい、どんな感じに仕上がってるかちょっとお楽しみにでは準備よろしいでしょうか、うん、じゃ あお願いします。動画の方
だいぶノンアルコールで酔っ払ってますよ、はい、
やったねえ、これですよ、ここ伊勢のね、はい、さっきの川崎商人館から歩いてほどなくのところにあるこの古本屋ポランさんね、掘り出し物だらけだったよおじさん興奮してるよ、ね、これ今絶版でね、店頭にない筒井康隆のスイートホームズ探偵戯曲集ね、うん、それとね、これは昔読んだんだけどさ、これは俺、ね、あんま好きな作品じゃないんだけど、この作品集は良かったんだよ、新しい人よ目覚めよ大江健三郎ね、それとさ安本美典の神武当選、ね、神武天皇実在説を科学的に裏付けるって、これこの人もね
面白そう、
ね、それとね、ブル、まあ、これは、ね、読める本だね、ブルボック小林グッとくる大名、これはね今絶対読めるこれは絶版絶対ないよ、三国連太郎我が煩悩の火は燃えて辞典だ辞典え、親鸞白道作るに至るまでの過程語ってますよこれ、もうそれとね、これたけしさんの場外乱闘、週刊文春で連載中に立川談志師匠にこっぴどく怒られたっていう因縁の一冊、これもないからね、絶版です、これ。ほんとね、亡くなった坪内雄三さん大好きなね、評論家、書評家だったこの人のこれもメモで、これもう昔読んだ本だよ、もう金がない時にとりあえずね借りた本だけどね、買っちゃいましたね、
400円。
これも高平哲郎さんのね、スラップスティックブルース、これも絶版、
高平さんに
入らない、はい、うん、俺と鳥肌さんが夢中になって見てた映画、特攻人気を自衛隊の話なんか出てくるからね、これない、これなかなかないよ。それから長谷川四郎全集、これだ、目下旧文編なんて長編ね、読めないんだからね、手に入っちゃったよ、全部で3950円、お手頃、いい伊勢、いい、
おーいい、これ面白いじゃん、面白いじゃん、
面白いかこれ、
いいじゃん、
大丈夫、ま
え、今のポランっていう、
うん、そうそうそうそう、ひらがなでポランさんっていうね、渋くていい店な、品揃えが渋いのよ、
結構現地では有名な古本屋さんなんです
か、ね、だと思うよ、うん、でなんかね、多分店のご主人が個人で、うん、ある人物を研究してるんだけど、うん、まあまあその別に差し障りがあるから言わないんじゃないけどね、はい、まあそのぜ、まあ、ぜひ調べて尋ねられてください、はい、その人の研究の展示なんかがね、店内でさりげなくしてある、すごい竹内幸三って人だったか
な、なるほど、でやっぱこのように、うん、いろんな古本、もう今古本屋さんもね結構なくなってるんですよ、
そうなんだ、だからお前の地元で言ったら荻窪の笹
間、笹間書店、
笹間なくなっちまったのがホントショックなんだ俺、
総武線からねもう見える黄色いね、うん、屋根の、
そうです、
笹間書店結構大きい本屋だった
んですよ、俺はもう俺にとってイエローオアシスって呼んでました、
イエローオアシス、僕もだからあそこねフランス文学とか割と分厚く入れてくれてたんで奥の方に、
ちゃんと園芸関係も充実
してました、多かった多かった、うん、あと初版本も多かったんですよね、
いろいろ買ったな俺
で、うん、まあすぐ近くの岩森書店とか、
岩森書店も
奥の竹中書店とかまだあるんですけれども、
竹中書店とね、その奥に、ね、また推理小説とか、ね、充実して
あるあるちょっと右入ったところ、
あれなくなっちゃったろ、
あれなくなったか、
うん、なくなっちゃったんで、
僕子供の頃からしても荻窪のね北口にあった古本屋がもう全部なくなったんですよね、
あそうかそうか、
そうそうそう、まあ、なんで古本屋ってねなかなか紹介してもらえないんで、うん、あなたの町に折島一平が行ってるその古本屋で買った古本も含めて紹介するっていうコーナーを作ろうかと思ってますんで、まあ、今みたいな動画ね
行きたいね、
はい、うちにも来てくださいっていうのは公式アカウントの方にね言っていただければ、うん、飛んでいきますんで、
いや本当ね、さっきもうだから、うん、もう明らかに興奮してたろ、
興奮してた
な、
だからもう今めったに手に入らないものまであった、
うんうん、そうそう
たけしさん の、 太田出版の
場外乱闘、あれはね、だからその動画の中でも言ってたけど、うん、連載中にたけしさんがちょっと口が、まあ、滑っちゃって、うんうん、落語家さんにこうなんかこう、うん、物申すみたいな、うんうんうん、落語今どうなってるのみたいになった時に、男子師匠が激怒してたけしお前どうなってんだっていうね、うん、何でも言えばいいってもんじゃないぞみたいなので、ちょっとピリッとした一瞬、あったの、93年頃ですよ、
あなるほど、92
年か3年頃かな、
3年頃
だ、それも今となってはさ、
うん、
ちょっとこうな、
じわっとくるもんありますね、
歴史じゃない、
確かにな、うん、まあそういうちょっとね、なかなか古本 あの紹介してくれる YouTuber もいないんで、うん、あの僕ら古本 YouTuber としてね、
待てよ、
まあ、この番組クイズ、
いろんな肩書きが増えて
ちゃう、クイズ番組ですけど映画語りチャンネル、クイズ番組、古本番組、
クイズ番組のアタック音をどの番組でしょうってクイズにしてるっていないだろどんな手口なんだって話だからな。
まあそんな感じでね、うん、あの古本屋もちょっと訪ねてみたいな、僕もね古本屋でまあちょっとあのバイトしてたところもあるんで、
いや俺だからさ、その京都のさ思い出の古本屋とかさ、
アスタルテ、
うん、アスタルテとかな、また行ってみたいしもね、
そうだから行った先々でね、うん、こういう動画撮ってくれればまたこの談話室で、うん、紹介できると思う、う
ん、いや東京都内でももちろんね、
これは面白かったよね、うん、うんというわけで、うん、今日はなんかまた本持ってきて、
いやだから一応そういう話にな
ると思
って持ってきたんだけど、はい、うん、あの前々回のね、うん、後藤明誠の壁の中っていうね、この分厚い
大好評
です、ね、はい、あの、うん、塚玉書房という、
ね、塚玉はやっぱ後藤明誠を、うん、まあ、いっぱい出してるところですよね、
あ、そうそうそう、ちなみに同じ塚玉書房さんから出てるね、40歳のオブローモクっていう後藤明誠の作品も面白いです、うん、あれはね、あの壁の中ほど分厚くないから、あ、壁の中よりは読みやすいと思います、
ね、俺もね家帰ったらね、うん、笑いの方法リンコライあるいはゴゴリを持ってました、
ああそうか、
塚玉で再販したやつかな、うん、
でその壁の中を手に入れた場所がコクテイル書房ってね、
コクテイル、
はい、
こういうのね、うん、その食事もちゃんと提供してくれる、
酒も酒よしね、つまみの味よし、
で本の中で
雰囲気よし、うん、ね、うん、そして品本の品揃えよ よし、もうなもうな、うん、いいことずくめ、うん、もう火の打ちどころがないっていうね、うん、
そういう個性的な本をや
る、うん、そこで、うん、あのまたご主人がさ、粋、うん、な計らいで、
粋な計らい、
折島さんならこういうものをお好きかと思って、
マジっすか、
そうそう、
その、うん、もういつもの常連客プラスこういうのもしかしてお好きですか、
そうそうそうそう、
おすすめまで、
うん、うんうん、折島さんならひょっとしてと思ってって言って、うん、ね、うん、取り置いてくれてたのが、
取り置いてくれてた、
とっておきのこちら、
うん、
はい、
うん、
我らの航空母艦
これは好きでしょこれは好きでしょ、
これは手に入らないよ、我らの航空母艦、
これってもしかして資料付きですか、写真とか、
もちろんもちろん、でこれがなんとで、
あ、高い、
ほらほら、
あ、これ高い、
これ、
うん、これ、うん、
ね、ちょっとすごいでしょ、
あのね、古本業界ではですね、うん、まあ、写真、うん、データがあるものから値がついてくんで、
ね、
もうこれ完璧ですね、
ね、
ええ、
でこれは言うまでもなく、うん、我らのってタイトルぐらいだから、
うん、
戦時中に出版された本です、
うん、なるほど、
大東亜戦争中、
我らのっつってるぐらい、
ね、そう、昭和18年、
うん、
だからまだ配色は決定的には濃厚にはなってないものね、
うん
うんうん、まあガダルカナル島があのね撤退してっていう頃ですよ、
スタッフさんが必死にピント合わせようと努力してくれてます、
大丈夫ですか、
うん、まあまあまあ、ああ、すごい、ね、クリアになりました、
だから新型航空母艦、うん、構造の図解、こんなことまでさ、
これは
ね、中がどうなってるかなんてのさ、こういうタイプのプラモデルが昔に入ったことあったけど、
はいはいはい、
昭和の戦時中にすでにこういうのが本で出版されてたのよ、一般国民向
けに。でもこれ昭和ですか、
昭和18年、昭和18
年、18年、
そう、あ、でね、
じゃあ敗戦の2年前ってことですね、
そうそうそう、で執筆者は現役の海軍軍人、
うん、これは資料性高いですね、
ね、これね、しかもな、大東亜社っていう版元が大東亜社だ大東亜社ですよ、
時代だな、いやでもね、
時代だろこれ、
やっぱこういう、うん、戦時中なんかしかも紙が貴重ですから、ね、
でしかもこのカラーのこれ見てよ、うん、見
て、いやこれすごい、
これすごいでしょ、
これすごい、
これほら未来の航空母艦だって、
未来の航空母艦、
そうだから、この時点で将来型の航空母艦の構想を描いてるわけですよ、
あ、でもちゃんと甲板広くて
ね、そうそう、でしかもこれ三連装の砲塔が見えるだろ、
あ、本当だ
ね、だから飛行甲板も用意してあるんだけど、
うんうんうん、
要するにその、戦闘力も同時に重視するという形、ね、でこれと俺これ見た時に、
うん、
あれこれあれなんだかどっかで見たぞあれどっかで見たぞパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタなんかどっかで見たぞ、うん、あれデジャブ感があるぞと思ったら、え、荒牧芳雄の紺碧の艦隊なんですよ、
おお、なるほど、
なあの架空戦記シリーズあるやん、
はいはい、
あれでほらなんかすげえ物々しい名前のさ、なんか空母と戦何大和と何と何と何と何 と全部合体した超 巨大なんとか航空さなんとか戦、どれだけ機能それないんだよってくらいの、なんか大和×なんとか号とか ね、それが出動すとかいうその架空戦記シミュレーション小説があるんじゃない、あれなんかにそのよくそこまで考えついたねって図解されてる航空母艦の絵なんかとそっくりなの、
ああそうなんだ、
先駆けてるわけというか これがネタ元なんじゃないって言いたくなるぐらいの、
右側から明日の航空母艦だもんね。
だろ、時代感じるだろ、
時代感じる、
いいな。そうそうそう、でね、もう随所随所にね、もう文章が微笑ましいのよ。
文章ね、
そうそうそう、
あでも写真多いっすね。
多いよこれ。
いやこれ、
うん、
3000円はつくでしょ。
ところがこれね、買った時ね、3000しなかった、2700円くらいだった。
あーなかなかですね、なかなかっすね。
いや、コクテールショーすごい良心的なの、な。そんで、そうそう、でね、これ、これね、ここにね、航空母艦の性能って書いてある、
はいはい、
航空母艦の性能ね、性能、うん、もう思わず笑っちゃったんだけど、うん、航空母艦はどんな性能を持っていなければならないかって書いてある、ね、うん、でいくつか書いてあるわけよ、
はい、
でその条件が、うん、1、高速力を持っていること。
高速力、
ね、あ、なるほど、確かにそうだろ、
ま
あ、早い早い、あ、そりゃそう、重要な条件ですよ、うん、な、うん、高速力を持っていること、うん、でそれが条件の1で、うん、で2、多くの飛行機を積むこと、
うん、あ、そりゃそうだな、まあまあまあ、
そりゃそうだろな、
航空母艦だ
から。3番目でちょっと笑っちゃったんだけど、うん、3、揺れないことから
揺れない急に急に
これなんか可愛くない？
可愛い、
可愛いだろ？
まあまあ確かにね。
それはそれ、
まあそれはそうなんだけど、でかい船だし、そんなに揺れないように作ってあるけど、うん、揺れるとね、
うん、
あの着地もしにくいし、そうそうそうそう、着陸もしにくいし、
な、うんうん、
なるほど。
ね、これそこにさ、すごい真面目に書いてあるんだよ。
かわい
い。いかに大きな軍艦でも海に浮かんでいるのだから、うん、風や波に揺れないようにはできないが、航空母艦はできるだけ揺れないように作らねばなりません。
これ誰向けに書いてるの？子供？
まあ、
国少年向け
は多分やっぱり年齢層としては低いんだろう
ね。なるほどね。
多分、まあ、当時小国民
という、まあ、だから教育用だ
あったけど、うん、そうだから完全に教育であり
憧れられる
啓蒙であり、うん、まあもっと固い言葉で言えば情報の開示ですよ。
ああそうですね、うん、そうそうそう、なるほどなるほど、宇宙日本ここまで来てるよっていうね、うん、
でね、
面白、
そうそう、で当時さ、よくほらなんか英語が禁止されたとかね、
うん、適正語、
野球やってもほら、うん、あの
よしとか、
そのね、うん、その
ストライクとか言っちゃいけない、
うん、ボールって言わない、言っちゃダメだって言わされたとかで言うじゃない、うん、あれがね、やっぱり半分は前唾だなと思わなきゃいけないのは、うん、この本で見てくださいよ、ここにスタピライザーって
書いてあるね。
スタピライザーって書いてある、
書いてあるね、
カタカナでちゃんとスタピライザーって書いてあるんだよ。
しかも左からだこれ
ね、そうそう、
スタピライザー、
だから決して杓子定規にね、
うん、
そのなんかもう、あ、お前今英語使ったなみたいな、そんなのではなかったんじゃないの、っていう
技術用語とかはね、
そうそうそう、
他に表現しようもないしな。
そうなのよ、で海軍は特にあのイギリスの文化だからね、
うん、
うん、そういうこういうところにね、そういう面影が見えるなっていう、そういう点にも俺注目
した。なるほどなるほど、
うん、
あ、ここもありますね、ビルジキール、
ビルジキール、
ボイラーも、だってボイラーって書いてある、
ボイラーって、
あ、本当だ、
ボイラーだって、ボイラーだもんねこれ、
うん、
ボイラーでしょ、エンジン出してね、エンジンで、だからエンジンの音って歌っちゃいけないって言って、じゃあどうやって歌うんだろ
う、
内燃機関のって歌ったって、まあ、これは海南川柳師匠の、ね、うん、ネタですけどね、
うんうんうん、まあまあでも、ね、
そうそうそう、
ね、確かに戦時中昭和18年でもちゃんとカタカナ印刷されていたと、
そういうこと、そういうこと、そんでね、そでその一番最後に、一番最後にね、各国が保有する空母の名前とその席数って書いてある
、マジっすか
ね、アメリカ、イギリス、ね、その
これ最高じゃん、
な、面白いだろ結構、うん、ほらこういうさ、ほらほらね、で決してあのまあ、いわゆる当時の敵国側を過小評価してないのね、
おお、なるほど、
そうそう、
だから把握はしていたと、
うん、
うん、
そういうこと、そういうこと、
まあ、少なくともこの18年時点では、
18年時点で、ね、うん、ただ、まあ、残念なのはここに18年時点で空母に乗ってるね、名前に載ってる赤城も加賀もね、蒼龍も飛龍もその去年の昭和17年のミッドウェー海戦で沈んでるよってところはね、
う
ん、
まあだからそこは、うん、そこはそうだよね、そこはね、うん、残念なところですけど、
そこはその情報は着せられてしまったっていう、ね、そういうこともこの一冊から
分かる、
覗き見ること
ができる、あ、これは面白い、だから古本の楽しみ方ってそういうことですよ、
ね、そうなのよ、こんなこれないよ、
もうこの表紙この
ね、
いいよねこれ、たまんないですね、
これはね、あの軍艦好きにはたまりません、
たまらない、
ということで今日だからちゃんとオファーあのね、うん、リクエストに答えたね、
はい、
軍艦ならちゃんと軍艦
邪馬台国の話もちょろっと
邪馬台国
の話ましたね、
当たる、これだ、我々顧客第一主義です、
顧客第一主義、
今日はなんかあのそっちの方もあるんじゃないの、
まあ
そっちの
どうしよう、
どうしようって言
う、じゃあ一応
せっかく出たんだから宣伝しなきゃダメだろう
よ、ね、うん、これは僕が書いた本が
最新刊
来週出ます、
おお、
今週か 26?、うん、今週金曜日、
もう もうこの2、3日じゃない、
はい、うん、これやこのという本が角川から
百人衆、
そうです、
セミマルだよな、これやこの、
うんうん、これはですね、うん、そう、なんでかっていうと、うん、これは北八師匠っていうね、すごいお世話になった師匠、僕ら
柳家北八師匠ね、はい、北八師匠、
いるんですけれども、うん、この北八師匠が亡くなった時にまたもう一人僕らがお世話になったその落語家さん、左段次師匠っていうのがいらっしゃるんですけども、うん、これはこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席っていうのをツイートしてたんですよね。
あ、
それからですね、
左段次師匠、
そう、左段次師匠が北八師匠亡くなった時に、
確か知ってた知ってた、そうだったそうだった、
昨日とは耐えて久しくなれるけども、その時ツイートなさってたんですよ。
ああ、で、そうだ、思えばそうだったな。
そうなんですよ。これはなんか僕ら世代でね、よく折島さんともね、落語家モノマネとかやってますけど、桃太郎師匠とかね、うん、やってますけれども、
あんなね、あんなやる気がないわけじゃない、
それ北地師匠が言うことでしょ、
だから寄せたんだよ、
桃太郎師匠、
桃太郎師匠の声で北地師匠に、
桃太郎師匠が北八師匠のモノマネをしたら、
これね、気づかないかもしれないけどね、なかなか高等な手
高等な手紙だけど、
なかなか高等、
気づいてくれる人が絶無だと思うんですけど、
これあれじゃ、なんかこういうテクニックは渡辺コメディスクールじゃ教えてくれないよ、いや、渡辺コメディスクールじゃ教えてくれないよ、
まあまあ、誰でも分かるやつにしなきゃいけないからね、まあでもそういったちょっと北地師匠と左段次師匠の間は覚書きも含めて、ね、
まあお前は特に
まあちょっとたっぷり、まあ渋谷落語とかでね、 お付き合いがね、お世話になったんで、
からな、
うん、まあでも本当に北地師匠亡くなる本当ちょい前に、やっぱ折島氏に会いたいって言ってくれたんですよね。
ああ、それな、俺ね、うん、俺ってずっと嫌われてると思ってたんだよ。
いや、そんなことないですよ、うん、まあ結構ね、いろいろ交流ありましたもんね、その三鷹時代に北地師匠の独演会あったりだとか、
いや、それあったけど、
ね、
うん、あったし、なんかそのなんか講演会かなんかみたいなのがあったんで、うん、文化講演会みたいな、うん、そこにたまたま北地はゲストで招かれて一席披露っていう会で、で俺は普通に客として、客の一人として見に行ってたんだけど、そのお店のね、スタッフさんのご厚意で、いや、打ち上げもぜひ残ってくださいよって言ってくださったから、いや、俺言わなきゃんの、それを当たり前な顔して居座るようなずずしいやつじゃないじゃない、ほんで座ってたらさ、なんかご機嫌斜めでよ、
照れちゃったんじゃない、じゃあそれ。
いや、そうかね、俺はだからそのとにかく、ね、この漫才の時だってさ、俺だって呼ばれたことあっただろ、漫才で、
あったあった、
ほんで、そしたらさ、聞こえがしにさ、いや、ロケット弾よりウケるのはどういうことだろう、なんか言われて、いや、悪いけどさ、ロケット弾に俺何の悪意もないよ、何の、俺全然、俺
さ、好きだよ、
俺そうだよ、俺三浦君も倉本君も大好きだから、ね、だけど、ロケット弾より、まあ手前味噌で、こんなこと自分の口から言うのは恥ずかしいことなんですよ。で、事実としてね、許してくださいね、やたら受けたんですよ、その日、ものすごいもう湧き返ってさ、すごい受けたんだよ、いや、どうせちっちゃな飲み屋でやってる落語会なんだけど、こういう人でさ、なかなかやるねとか、ね、なんか、なんかもうちょっと言ってくれてもいいじゃん、
まあまあまあ、
俺はさ、なんかブスッとしてさ、ロケット弾より受けるってどういうことだよ、みたいなさ、
ツンデレ師匠だったんですね、
いや、受けちゃいけないんですか、みたいな。
いや、まあだから
なんかそういうのがあったね、
まあ、ちょっと古いから、付き合いがだから、うん、その俺らなんか大学 1,2 年からずっとお世話になってたから、
いや、だから俺の、俺だって最初の前2年の時の鑑賞会でよ、
いや、呼んでね、あったあったよ、そういうのあった、
その時だから俺がさ、まあその遡りはきりないんだけど、早稲田寄せで、俺が幹事の時にな、二番煎じやっていただけませんかって言って、なんかつむじ曲げられちゃったことがあったんだよ、
うん、あ、そうなんだ、だ
その時のことがなんかまだ尾を引いてて、なんとなくお気に召さないのかなみたいな、そう、俺の中ではなんかあったのね、
取りでやりたかったんだろうな、
うん、そういうのあったから、まあいろいろ、まあ他にもいろいろあったんだけど、まあ、
でもそのいわゆるね、その、うん、いろいろな関係性があって、まあ他にもう言いようもないような、それも含めてちょっと覚書きとして、これ我々の世代がね、
いや本当にね、だからそのお前がその知り合い落語で、そのね、北八師匠がそうおっしゃってるって言われて、俺は本当にグッときて、たまらなかったですよ、
たまらないよね、で本当に楽屋に折島さん入ってきた時の、その北八師匠のあの笑顔っていうのが、本当あの年ラスト笑顔だったんじゃないかなっていうぐらい、ニコッと笑って、ね、
それ以上言わんでくれ、もうなんか胸がもう、
でそれも、まあ含めて、
その時言われたんだ俺、
うん、
ああ 穏やかないいお顔になられたって言われたんだよ。俺なんて返していいかわからなかったよね。
なるほどね。
胸いっぱいになっちゃってな。
まあそういう胸いっぱいになるようなエピソード、まあプラス、うん、割となんか僕子供の頃から周りで結構人死んでるなと思って。
待ておい、ちょっと待って待ってお前さ、うん、お前それ急に後ろの百太郎みたいなニュアンスで喋るのやめろ。
知らないけどパタパタなくなってくる。
パタパタって言うなお前は。
でまあ
パタパタって言うなもん。
死ぬだ。いやそうなのよ。だから。うん、結構周りのその若手とかと喋る時とか、あと学生とか話す時もまだ人が死んだのを見たことないっていう人が結構いるのよね。核家族化してて、
あ、おじいちゃんおばあちゃんは元気だし、
元気だし、
おじいちゃんおばあちゃんも元気っていう
とか、おじいちゃんおばあちゃんはもう結構亡くなってるけど地方だからそんな見てないとか、もうあのお葬式しか参加したことがないとかで、結構そういう人が30過ぎてもそういう人がいるのよ。とはいえ意外と人死ぬからさ、死ぬときは死ぬっていうか、い悲しいものばかりじゃないしね。い
や俺らの後輩でもな、
そう
ルサンチマンっていうね、
吉尾がね、王
室北野時代にルサンチマンっていうね、 M1 の準決勝まで行ったね、
そうそうそうそう、
いいコンビだったんですよ。
その
吉尾っていう男がね、
浅川とね一緒に
34歳か
ある日突然でしたからね、
34の若さでね、
うん、
突然死したんですよ。
そう、
ほんと辛くてな。
で亡くなったね、その武蔵小金の家まで行って、うん、でその
お前は間に合えたんだろ。
間に合えた。
俺はその行けなかったからさ。
でまあね、ちゃんとこう、あ、うん、まあほんとお別れも行って、うん、で帰り牧田さんとね話してたら、牧田さんがねやっぱり吉尾に触ったらしくて、
う
ん、カッチカチだったなって言って笑ってたんですよ。牧田さん
高いバカ野郎バカ牧田バカだね。
あ、芸人だなと思ったんだよね、その時に。あ、芸人だなと思って、全部綺麗事で済まさないんだなと思って。
いいんだよ、どうせお互いカチカチになるんだよ。お互いやがてはカチカチになるんだよ。その格好だけ決めとこ
うともあるんだけど、まあそういうね、あの全員死んだ人が。あのメインです。
どんな案内の仕方なんだって、まあ、ださ
っきも言った僕が
ボヒメってわけじゃないんだろ。
いやもうでもこれ全員出てくる人亡くなった人です。
そうなの、
はい、
ああそうか。
で必ず誰かを亡くすことになるんで、みんな、うん、その時に読んでもらいたいなっていう一冊ですかね、うん、だから、ね、本当にあの、うん、僕がバイトしてたその上野文庫の中川さん、
ああ俺も、うん、お世話になりましたよ、
ね、
中川道博さん、
ね、中川ご主人のこととかも書いてありますし、
うん、あ、これはねなかなかいい本ですよ
言ってた、そういうおじさんでした。
これはちょっと黒っぽいね、
うん、そうそうそう言ってた黒い本言ってましたよね、うん、まあそういうあとね、うん、あのライブ手伝っててくれた中川さんっていうね、
ああ
亡くなったじゃん、
彼女のこと書いたのか。
書いた、
えらい
書いた、
うん、偉いよ、
やっぱ忘れられない。
あのね、いや、あの人はさ、
う
ん、あのいろいろ
思い出す、うん、本当にね遠い目しちゃうじゃん。
そうなんだよ、
ね、だけど
かわいそうだった。
そう、
うん、あの故郷の北海道帰って
な、そう、うん、で我々は別にその特別仲良くもなかったけれども、ずっと
あのね、一緒にね、俺ね彼女 その送別会の、ね、飲み会に行けなかったのよ、うん、いろいろちょっと取り込んで、
ね、そのね、
で電話で喋ったのが最後だったんだ
よ。なるほどね、
お世話になりましたねって言ったのが最後だったんだよ。
僕は、うん、その許可局で札幌公演があったの。
おうおう、
で札幌空港降りた時に、うん、今日中川さん亡くなりましたっていうメールを受けたんですよ。
うわ、
その札幌生まれの中川さん、うん、でもうその時うわーと思っていろいろやっぱ駆け巡ったんだよね、うん、でその時のやっぱ中川さんのエピソードとかも入ってる、
まあ、浅草お兄さん会の頃からの
そうな
お姉さん会っていう呼び名でね、
98年からずっとお世話になって
た。もぎりのね、
ライブの手伝いしてくれる人っていっぱいいるじゃん、うん、スタッフさん裏方でもね、うん、でもそういう人ともちゃんと交流あったってこと忘れたくない。
息長く付き合ってくれたよね。
そうだからそういう忘れたくない人たちを集めた一冊ですんで、うん、今週発売。
いい本じゃないの、
ぜひ ねこれじゃあ今日折島さん憲法、
あ、いいの
憲法
お願いします。なんで俺紀ノ国屋書店で立ち寄りしようと思って
たの、はい、いや買えよ買えよ相方の方買えよ、
はいはい、
ありがとうございます。というわけでね、うん、よろしかったらという、皆さんもお手に取っていただければというところでございます。
じゃあ人はね、
うん、
ずっとそうやって語り継いでな、
そう
思い出す限り人は死にませんから、
そう、
うん、
まあ、語り継いでいかなきゃいけないなと、う
ん、だ大竹誠さんのね、
うん、
5本でさ、
うん、
結論思い出だけを抱いて死ぬのだっていうのがあるんだよ、うん、あれすげえいい本だから。
なるほど、
読んでない、
読んでないな、
絶対読んだ方がいい、あれは本当に素晴らしい名著ですよ。
じゃあ僕の本院でそっちから先に読んでもらっていいですか。
これはいやこっちはこっちはこっちは読んでもらって、
はい、
ね、 マルセ太郎さんのこととかさ。
ああ、そうなんだ。
うん、あのシティボーイズ結成秘話とか。
それも泣いちゃうじゃん。それ
さ、大竹さんがその若い頃にどんなその、うん、まあ、やらかしちゃったそのヘマとか。
なるほど。
仕事の失敗とかさ、
ね、
上岡龍太郎さんとのこととか。
あ、
まあいろんなこと、映画の話も出てくるしね。あの本は本当おすすめ。素晴らしい本、俺は名著だと思ってますよ。
じゃあちょっとゴールデンラジオ呼ばれた時はその話しなきゃいけないですね。うん、
呼ばれてえな。
というわけで本日は我らの航空母艦と、うん、俺らこのこちらをね、ご紹介いたしました、
うん、こんな日本だってないだろう、
はい、
こんなって
まあ次回はね、はい、また、うん、騙しつまああれば、うん、折島一平古書探訪もやりたいと思います、はい。現在視聴者3332人ありがとうございます。
前回よりまた増えてんじゃないの。
増えましたね、またね、3000人今日
ありがとうございます。
貴重なね8時からの時間ありがとうございます。
あー、ほんとゴールデンタイムですよ、
はい、
ね、
で、まあ、あとは、うん、公式ツイッターフォローしていただいたりチャンネル登録していただければ。
そうね、もうだから3万おかげで
3万超えました。
1000何百人でしょ、
まあ、ぐらいかな。
次はね、じゃあもうこれ4万とか4万5000いく。4万5000までいったらね、これ小田原城を囲んだ時の上杉
行け。なるほど、じゃあもう次は4万5000人記念ですね、う
ん、4万5000
小田原城
4万5000だから。
まああとは7月1日、先ほども言いましたけど、浅草園芸ホールなどなど、
はいはい、1日から5日まで、
はい、
うん、
そして8月28日に米粒社協のガラパゴスイッチ予定、
こちらが、はい、表参道グラウンドでございます、
はい、でございます、
はい。
まあ、あとはお知らせ大丈夫ですかね。
じゃあこれがこの、はい、買ってね、うん、角川書店から発売。
次はあなたの町の古本屋にこの男が訪れるかもしれない。というわけで、まあ、スーパーチャットよろしかったらね、投げ銭も。
そうか、今回も投げ銭でね、
はい、
うん、
これ生でご覧になってる皆さんだけができるやつ、
右や左の旦那様よろしくお願いします
ね。そんなでもないから、だから本当に僕らに入る、
そんなに言い訳みたいに言うなよ。
あくまで配信していただいてる、ね、スタッフさんとかもいらっしゃるし、
う
ん、
そうですよ、
まあ、これ別に無料でできるわけじゃないんでね、自宅でもないわけですから、
う
ん、
そうですよ、
まあ、そういったところのね、費用だと思っていただければということで、はい、今後とも応援よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました、
はい、アディオス。